はい、今日の一問一答ですね。市町村は、地域支援事業について正しいか誤りか答えよ。問題、市町村は必須事業である包括的支援事業として介護方法の指導など介護者を支援する業務を行う。市町村は必須事業である包括的支援事業として介護方法の指導など介護者を支援する業務を行うとありますが、これは誤りですね。この文章っていうのはですね、後半の話ですが、介護方法の指導など介護者を支援する業務とくればですね、家族介護支援事業っていうのがあるんですけど、これのことですよね。家族介護支援事業っていうのは、この通りですね、家族会を開いたり、こういう介護方法の指導などをしながら、お家で介護をしている家族の方を支える事業ということになるんですが、これは必須事業ではなくて任意事業に入ってますね。地域支援事業というのは3本柱あって、介護予防日常生活支援総合事業、つまり総合事業なんですけどねって呼んでるんですけども、それと包括的支援事業、そして任意事業、この3本になるんですね。そのうち必ずやらなきゃいけない必須事業となっているのは総合事業と包括的支援事業になっています。任意事業というのは各市町村によってやったりやらなかったりするわけですね。まずはこの辺押さえておくということですね。で、任意事業のその家族介護支援事業っていうのもですね、割とよく出てくるポイントで、もう一個あるんですね。介護給付等費用適正化事業って言って、介護給付にかかる費用をですね、ちゃんと使えてるかっていうのをですね、見たりするわけですね。介護給付に関係するようなものっていうのをですね、チェックして、お金っていうのを適切に使えるかっていうのを見ているようなものっていうふうに認識しておくといいですね。例えばですね、認定のチェック、プランのチェックとか、住宅改修のチェックとか、医療情報と付き合わせて、サービス使ったように見せかけて入院してたなんてことがないようにするとかですね、あとは介護給付費の通知って言って、医療でも通知しますよね。名医者行ったとか病院行ったよねとかっていう通知が来るように、この日で行ったよね、この日ヘルパー呼んだよねなんていうのをですね、通知したりして、確認するとか不正を防止するっていうのを観点でですね、行ったりする事業なわけですね。こういったものがあると。ではこの必須事業である包括的支援事業というのはどういうものがあるかというと、全部で7つあるわけですね。ここはキーワードなんですが、しっかりと覚えておく必要がありますね。7ついきますよ。まず最初の3つですね。3と4に分かれます。で、3っていうのは何かっていうと、もともと地域包括支援センターとしてやっていたものですね。で、残りの4つっていうのは新たに加わったものです。2015年の改正で加わったもの。3と4で見て見分けましょう。で、まずは3。1つ目は総合相談支援事業。これはもう相談支援ですよね。全部高齢者さんの相談なんかを受けたりするわけですね。ケアマネさんの相談とかね。いろんな人の相談を受けたりするわけですね。で、2番目。権利擁護事業ですね。権利擁護事業。虐待とか、虐待の防止とか早期発見とかですね、成年後見制度の利用支援なんかを、利用促進なんかをするわけですね。で、その次3つ目が包括的継続的ケアマネジメント支援事業。ここでケアマネさん、ケアプラン作ったりしてるわけですけども、いいケアマネもいればあまり良くないケアマネもいて、そういった人の相談とかですね、サポートとかアドバイスとか指導っていうのを行うわけですね。そういったところをしたり、そういったものをイメージで持っておくといいですね。これがまずはスタートの3つです。これが2006年からやっているものになるわけですね。ここの3つは一括で委託となっていますよ。で、残った4つですが、2015年改正で加わったもの。1つ目が在宅医療介護連携推進事業。その次が認知症総合支援事業。そして地域ケア会議推進事業。最後に生活支援体制整備事業となっていましたね。それぞれどういうものかというと、地域包括支援センターというのはですね、そもそも地域支援事業というのが立ち上がった時に同時にできたものなんですよ。2006年に。最初は2000年の介護保険制度がスタートだったんですけども、みんな要支援要介護になるわけですよ。で、予備軍もみんなサービス使う時は要支援要介護認定を受けるわけですよ。そうなるとどうなるかっていうと、介護給付費がどんどん膨れ上がるわけですよ。9割バンバン使わなきゃいけないわけだから、それまずいとね。このままだとみんな全員要支援要介護になっちゃうぞと、まずいと。だったら地域でなんとか予防せえとね、要支援要介護にならないようにしようねって言ってできたのが2006年できた地域支援事業なんですよ。 その時に包括的支援事業を行うために地域包括支援センターというのができたんですね。なのでこの地域包括支援センター業務として、当時はこの3つ、厳密にはもう1個あるんですけど、今はこの3つしかないので、この3つしかなかったんです、当時は。それが2014年改正ですね。14年改正と15年実施なんですが、2015年改正の時に4つ加わったと。で、これで2グループ分かれるということになってるんですね。3個っていうのは一括委託。残りの4つっていうのは別に一括じゃなくてもいいよっていうような区別がついたわけですね。で、この7つのキーワードというのをしっかり押さえるということですね。で、地域支援事業の概念としてですね、まず一つはですね、やっぱり在宅において生活をするためには、医療とか介護とか生活支援とか、介護予防とか、暮らしの住まいのこととかですね、そういったサポートを受けなければいけないわけです。で、医療と介護というのは割と別ですけども、在宅においては医療と介護というのは連携しなきゃいけないよねというような観点があるわけですね。そういう点でこういった在宅医療介護連携推進事業なんていうのがあったりするわけです。そして認知症の人っていうのがどんどん増えているわけです。在宅で認知症の人を見ている人もいるわけで、認知症に関する、初期対応ですね。そういったものを行う事業として認知症総合支援事業というものがあったりですね。地域ケア会議推進事業といって、地域個別課題を中心にですね、それを地域課題とかですね、政策にまで発展させるためにですね、そういった地域ケア会議というものを充実させるため の事業ですね、そういったものであったり、生活支援体制整備事業、こういった生活支援、ゴミ出しとか見守りとかっていうのはですね、養子縁養介護認定を受けなくてもサポートできる体制が必要なわけですよ。養子縁養介護認定ではそんなゴミ出しなんかできないわけですからね。だから、そういったところで支えることで、その人が自分らしく生活、家で生活できるのはそれはいいよねっていうことで、そういったサポート事業っていうのがあるわけですよ。で、こういったものを提供できるような体制を整えましょうというのが生活支援体制整備事業になっているわけですね。ざーっと言いましたけれども、まず押さえるべきはキーワードですね。で、キーワードを押さえた後で、やっぱ中身っていうのもやっぱ少し知っておくことで、記憶っていうのも強くなるわけですね。そして理解というのも強くなりますし、問題を聞かれた時にもですね、やっぱこれからはですね、キーワードだけじゃなくて中身の部分っていうのも聞いてくることも多くなってくるので、まずはキーワードを押さえて、少しちょっとその中身というのをですね、一言で捉えられるような一言っていうのを押さえてですね、覚えてしまうっていうのが大事かなと思いますね。ではインデックスカードいきましょう。今日はもう一つですね。二ついきましょう。任意事業2ですね。裏行って、一つ目が家族介護支援事業。二つ目が、介護給付等費用適正化事業。この二つですね。そして二枚目、包括的支援事業7ですね。1、総合相談支援事業。2、権利擁護事業。3、包括的継続的ケアマネジメント支援事業。4、在宅医療介護連携推進事業。5、認知症総合支援事業。6、地域ケア会議推進事業。7、生活支援体制整備事業。このようになっていますね。では、解説は以上です。